相変わらずその後も町の方からは聞き慣れた良い音色が聞こえてきました。乳色の天の川がほのぼのと夢のように空を流れています。星は真珠のように輝いています。その夜、町の方からはこれまでにない良い音色が聞こえてきました。その音はいつもより賑やかそうで、また複雑した音色のように思われました。さゆこはまたそこまで行ってみたくなりました。彼女はまたその家の窓の下に来て、石の上に立って中を覗いてみました。すると部屋の中の様子はこれまでとはすっかり変わっていました。もっと美しく、もっときれいに、もっと珍しいものばかりで飾られているばかりでなく、三人の娘らのほかに見慣れない年若い紳士が四五人もいました。それらの男は楽器を鳴らしたり歌を歌ったりしました。娘らはいずれも美しく着飾って、これまでになくきれいに見えました。そしてテーブルの上にはいろいろの花が咲き乱れているばかりでなく、桃色のランプのほかに緑色のランプが灯って楽園に来たような感じがしたのであります。けれど、ただ一人父親の姿が見えませんでした。これらの若い男や女は互いに良い声で歌い、また話し、また手を引き合って舞踏をやっていました。その夜、さえこは家に帰るときに考えました。どうしてあの人々はああして楽しく遊んでばかりいられるのだろうと思うと、なんとなく不思議でならなかったのであります。その後というものは、毎夜さよ子は町の方から聞こえてくる良い音色を聞くたびに、不思議な思いをせずにはいられなくなりました。やがて赤く燃えていたような夏が行きかけました。ツバメは海を渡って遠い南の常夏の国に帰る時分となりました。ある夜、さよ子は2階の欄干に出て、涼しく冴えた星の光を見ながら、町の方から聞こえてくる良い音色に耳を澄まそうとしたけれど、どうしたことか聞き慣れたその音色は聞こえてこなかった。あくる日もやはり聞こえてこなかった。さよ子はいぶかしく思ってその町にやってきました。するとその家は固く閉まって、店頭に売り屋の札が貼ってありました。一人高く時計台は青く空に突っ立って、初秋の星の光が冷たくガラスにさえかえっていました。